で、そのね、一つそのカモが飛び去った時に鼻をぐっとねじられた百条が、その次にね、ちょっとこう変なことをし始めて、そこでのやり取りがちょこちょこっとあって、そこでいろんなことが起きてるんですね。で、ちょっとそのエピソードを少し話していくと、先ほど一番最初のページにちょっと戻りますね。このエピソード自体がちょっと不思議なエピソードですからね。この師匠と弟子、バソと百条がとことこ二人で歩いてるところ、とことこ歩いていたらバタバタバタバタ何かが飛び去った。で、ここあれは何だと書いてあるんですけど、この時の文章はこれなんぞって言ってるんですね。バソが百条に。これは何だって聞いてるんです。あれではなくてこれっていうのが大事でね。これなんぞと聞いてる。二人で歩いていたらバタバタバタっと鳥が飛び去った。これなんぞ。その時に百条は、まあ、律儀で真面目な男なので、あ、先生、あれは野鴨ですとか答えたわけですよね。もうその時点で答えを外してるんですね。で、雲門だったらその瞬間パッと鼻をねじってるぐらいの、そういう、こう、スピード感のある人ですけど、バソはちょっと優しいので付き合ってる、その後。野鴨かと。どこ行ったんだと、野鴨が。そうすると、これまた真面目な百条はですね、飛び去りましたとか答えて。もう、さすがにバソもね、この答えを聞いた瞬間、まだ分かってないのかこいつだと思って、鼻を思いっきりグイッとねじって、で、自分の顔の方をガッと向けて、さらにもう一回ガッとねじった。で、こう、あまりの痛さにグワッとうなって、百条がこう、うーっとなったところに、ここで、どうして飛び去らんと書いてありますけど、なんぞかつて飛び去らんっていうか、バソが言うんですけどもね。何がどこへ飛び去ったというんだっていうこと、そこにいるじゃないかっていうふうに師匠は畳みかけてるんですね、この瞬間。これだからふっと心がどこか行ってしまってる百条に対してね、あれは野鴨ですって言ってふっと飛び去ってしまった野鴨にパタパタパタっと言って、これなんぞ。禅っていうのは速根っていうのがその基本理念にあって、すなわち今って書くんですけど、必ずその今ここ、今ここっていうところをすごく大事にしている。で、ふっとその外で何か起きている時にパッと人間ってのは心奪われて、ふっと心がどこか行ってしまうんですけど、その振る舞いを非常に戒める。で、パタパタパタッと飛び去った瞬間、子は何ぞって通った時に野鴨ですって言った瞬間、その心がふっと飛んでる。でもまだそれぐらいならまだ許そうと思って、どこ行ったんだって言ったら飛び去りましたと言ってしまう。これ完全にもう自分の心がどっか行ってしまってる、そういう問答になってしまってるわけですね、百条は。で、その瞬間こう心ここにあらずの百条の鼻をねじって、今ここの所在をもう一度こう実感させた。ガッと。そしたらうなったもんだから、ここにいるじゃないかっていう。それ黙ってひねられてればまあよかったのかもしれないですけど、さすがに思い切ってねじられて痛いもんだからうなって、なんだここにいるだろうっていうことをガッとやられてしまったわけですね。それがここのこのわずかなエピソードの中に入って、で、その翌日ね、これもね、勇気振り絞ってやったんでしょうね、これも百条さんは。真面目な男ですから、こんなことするってのはよっぽど覚悟がいたと思いますけど、お師匠さんがね、弟子はいっぱいいますからね、とことこ出てきて、で、こう説法しようとしたら、その師匠の座布団をですよ、師匠が出てきた瞬間パーッと出てきて、サンとくるんで持って帰っちゃった。で、こう師匠もちょっとおっと思うわけですよね。でもね、それこそ昨日のことがあるから、まあしょうがないと思って、そのままスタスタとね、聞きに来た人たちいっぱいいるのに、そのまま帰っていって、で、その後ね、途中百条に会ったもんだから、どうして席を畳んでしまったのかと、自分が説法しようと思ったのに畳んでしまった、その振る舞いを咎めたというか理由を聞いた。そしてここで58ページのところで、昨日鼻をねじられて大変意図をございましたと百条が答えて、で、これはね、そのまま昨日あったことを答えているようにも見えますけれども、これはお礼を言ってるんですね。昨日ねじられた鼻がとても痛かったっていうのは、その感謝の言葉というか、お礼の言葉というかな、師匠がそういうことをしてくれたおかげで今の私がある、あるいは今私がこうあるのは昨日のあの鼻をねじられた痛みのおかげですっていうことを言って、 それでバスはその言葉の意をふっと聞いてね、感じたものだからにちょっとニコッとしながら、ほーっと昨日はどんなことがあったのか、これまた引っ掛け問題をしてるんですね。昨日のことを聞いてますけども、先ほどの話で言えば禅というのは速根が大事です。で百条ね、昨日一皮むけてますから、その質問に引っかからない。今日は鼻は痛くございません。今私から離れずにその質問に答えて、今日は鼻は痛くないと。で、分かったんだねっていうのをこうバスはちょっと嬉しいわけですね、師匠がね。でお前でも話が通じたよ今日はって書いてありますけど、このセリフは何重は深く今日のことを知るって言ってるんですね。百条に対して昨日はどんなことがあったのかと聞いたそのバスの質問に対して、今日は鼻は痛くございませんと答えた百条に、何時は深く今日のことを知る。で、ここで起きている出来事っていうのは本当にやっぱりなんかね、言葉を超えて師匠から弟子へ伝わる何かが現れていますよね。やっぱりすごい大きな出来事だと思うんです、ここで起きている出来事って。本当に何気なく書いてあるんですけども、一人の人間の生き方がガラッと変わるような何かが伝承されたわけですよね。きっと百条っていうこのすごく真面目な人がね、もう師匠の言う通りにしか動かなかった人が、この鼻をねじられた瞬間に何かを、トンゴですね、あの禅では言いますけど、瞬時に悟ることですね。トンっていうのはトンチのトンですね。トン教のトンだし、トン座するのトンですけど、突然っていうことですね。何かが一気に変わる。ゴっていうのは悟るっていう、トンゴって言いますけど、それが起きたわけですよね。エピソードとして読んでしまうとさらっと読み流してしまうようなことなんですけども、ここで起きているその師匠から弟子へ伝わることがね、やっぱりすごく意味深い。でその後にね、これ後日談がこの後この書いてあるわけですね。あのその寺社領へ帰ってきたら百条が大いに泣いている。でやっぱり何かね、自分のいろんなことを感じたんでしょうね。自分自身の今までの振る舞いも感じただろうし、師匠の教えもまた深く感じただろうし、で大いに泣いていって、でどうしてそんな泣いてるんだろうってね、周りの、ね、友達も心配になって師匠のとこ行って、どうして泣いてるんですかって言って、師匠はね全部いろんなことを思ってます、考えてますからね、それは本人に聞きなさいと言って帰っていって、で師匠に聞こうと思ったら本人に聞けって言われたって本人に言ったら、今度は大笑いしてゲラゲラゲラゲラってでなんでさっきまで泣いてたのにどうしたんだと思って、さっきは泣いていた、今は笑うって言って、もうすでにその速根を身につけてるわけですね。何も引きずらず今その瞬間を味わうというかね、生きるっていうことを身につけて、でそのまた聞いてね、多分バソも嬉しかったと思いますよ。なんかさっきまで泣いて今から笑うとか言いながらゲラゲラ笑ってる弟子の振る舞いがね、でね、今度は痛くなかったことも分かったろうよと言ってますね。でその後野口先生がね、ここに書いていますけど、いろんな他人の言葉を使って自分を語ったりとかね、人の言うことばかり気にして動いていることがまあどうしても多いですけれども、こうしてちょっと今の自分とかね、その今この瞬間何が自分の中で起きていて何を感じているのかっていうところを捉えるというか、そこに立証を置くっていうんですかね、そういうことの大事さをねすごくここで書いている。でそれは本当に自分の今のこの体を離れてね、例えば明日の心配をしてくよくよしてるとかね、昨日の失敗にくよくよしてるとか、もうその時点で、まあ、ここで言えばね、今ここを離れて何を悩んでるんだっていう世界なわけですよね。明日の心配は明日すればいいってね、なんかイエス・キリストも言ってるそうですけどどうも今ここにないことばかり心配して将来が不安だとかね、うん、あの時のことだとかくよくよしてしまうんですけども、それをパッと鼻をねじるようなね教えを禅ではやってるんですね。でまあこういうエピソードですごくその百条という人がね、悟った瞬間っていうんですかね、転換点をね美しく描いてるんですけども、 その次のちょっとページをめくっていただいていいですか。76ページの方ですね。でこれちょっと時代が下ってですね、そのね、人の言うことばかり気にしてとことこ全く後をついてきた百条も年を重ねてね、自分の後輩が生まれて、そのうち自分が師匠としてね、弟子を取るにまでなって、いろんな弟子を育てなきゃいけない中で、まあやっぱり自分も師匠から受け継いだことをね、また自分が師匠として弟子たちに伝えていくっていう中で、またどうも言葉が通じないと鈍い弟子たちが、もうなんか自分が何を言ってもなかなか分かってくれないみたいなところで悩んでるわけですね。でそこのところをまた書いてます。でその時にふと自分がその師匠に鼻をねじられたことを思い出したところをですね、野口先生がちょっと描いてます。ちょっと読んでみますね。鈍い弟子の相手をして少々がっかりしながら考え込んでいた百条は、ふと馬大師に鼻をひねられた時のことを思い出した。師のお供をして二人で歩いている時、野鴨の飛びすぎるのを見た。師が、これなんぞと問うた時、これですね、あれはなんだじゃん、これなんぞと解きます。自分は野鴨だと答えた。野鴨を野鴨と見ることに何の苦情があろうかと心では思っていたが、この答えがそもそも的を外していた。死に、いずれのところに去るやとさらに問われて、自分は飛び過ぎ去りたりと野暮にも飛び去った彼方を眺めた。そうしたら死はいきなり自分の鼻をねじって、鼻顔を死の方へ向けさせてさらにねじった。痛かった、だからうなったと死は言った。なんぞかつて飛び去らん、勝手段とはこのことなのだろう。この鼻をひねられた痛みは今でも忘れない。しかしあの時は野鴨の我が心を飛び去らざるをどうして気づかなかったかと考えたが、死も野鴨を見、野鴨と承知しながら何かと問うたのだから、もちろん野鴨のことではない。飛び去ったことに一句言うべきだった。人の命のその長そのごとく流るるを一言口にすれば、鼻をねじられるような面倒はかけないで済んだはずだと何度も悔やんだが、死にとってはこの世の何もかも野鴨の飛び去ることまでが教え導く好機だったし、その歩くも寝るも教えだった。俺のように口先の野暮な質問などは一回もされなかった。俺には人に教えるということはどうも難しい。その上教えることは一時のことだ。何としてでも悟らせたいという一心がいつも邪魔をする。ああ、人に説くということは難しいことだと百条はつくづく感じた。私は百条に親切な俗人を感ずる。飛躍しない良さ、平凡な心弱さ。それはブルックナーの交響曲を聴いている感がある。でそのちょっと後日談がありますね。これもちょっと読みますね。野口先生の後日談ですね。これはブルックナーの交響曲のようだと百条の俗人ぶりを評したところが、ブルックナーの交響曲のロマンティックさが百条らしいというのかという質問にあったが、これには少々驚いた。彼の交響曲にはロマンティックと名乗ったものはあったが、ロマンティックな曲など一つもない。誰かがワグナーの音楽を聴いてぬるま湯に使ってるみたいだと言ったことを、また誰かがこの言葉はワグナーに使うよりブルックナーのためにこそ使いたいと言ったそうだが、ブルックナーの音楽を聴いてそういうように感じたのは彼の音楽を本当に聴いた人たちである。傲慢という言葉は大概は悪い意味に使われているが、ブルックナーの音楽は良い意味で傲慢である。この世の中には耳をつんざき心端をさむらかしむる音楽がたくさんありすぎるから、こういう飴を伸ばしたようなただ長いばかりでそれでいてそれほど面白くない音楽のあることは楽しいといった人もあったが、そういう考え方をしている人がこの世の中にいることは楽しい。実際の人間の世の中というものはよく見つめていると楽しいものが意外なところに隠されていることによく出会う。百条の老婆親切は自分には嫌味だった。和尚百条の下書きにここに出てくる5人のうち馬祖を除いた4人は電信柱ばかりだけれども、百条だけはその電信柱に電流の通っている導線がつながっていたから俗人離れして見えることも時にはあったが、決めが荒い、要するに俗人であると書いてあった。実際その頃から自分は百条のその決めの荒さが嫌だったが、ブルックナーを聞いてこういう百条の俗人ぶりを楽しめるようにならねば人間は大人になれないのだということが分かった。百条はそういう人であるとこういうことを書いてあるんですね。